声の広報国見12月号ナンバー569、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田2-1-7、電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。 今月の表紙、優しい光が街の希望を灯す。表紙の写真説明。鮮やかに彩るイルミネーションの写真です。光のトンネルで女の子2人が両手を上げて笑顔で立っている様子を捉えています。表紙の写真終わり。声の広報国見12月号ナンバー569、コンテンツ主な内容、引き地町長就任のご挨拶2ページ、町長選挙町議会議員補欠選挙結果ほか4ページ、イルミネーション点灯式5ページ、国見町表彰式6ページ、町駅伝競争大会福島駅伝結果8ページ、川内野菜9ページ、町人事行政の運営等の状況12ページ、床ずれ予防14ページ、食の伝承講演会15ページ、コンテンツ終わり。引き地調整指導。任期満了による国見町長選挙は11月3日告示され、新人の引地誠氏が初当選を果たしました。当選証書付与式は11月9日、国見町役場で行われ、斉藤博氏町選挙管理委員長より引地氏に当選証書が付与されました。引地町長は27日、支持者や職員に出迎えられ、国見町役場に初登庁し、町民の皆さんへ、調整は一人でできるものではありません。これからの4年間、皆さんと一緒により良い街づくりに取り組んでいきます、と調整を担う決意表明をしました。初登庁後の就任式では、東海林和樹町議会議長と岡崎忠明町教育長が歓迎の言葉を述べ、引地町長は、誰もが幸せに暮らせる街を創造するために、私も皆さんと一緒に考え、行動しますので、力を合わせて頑張りましょうと、職員へ訓示しました。引地町長の任期は、令和2年11月27日から、令和6年11月26日までの4年間となります。花束贈呈で迎えられる初登庁の様子の写真、当選証書付与式の写真、就任式で職員への訓示の様子が掲載されています。プロフィール、引地誠、国見町徳江在住、61歳。東北学院大学法学部卒業後、昭和58年に町職員となり、生涯学習課長兼公民館長や総務課長などを歴任。今年3月に定年退職。引地町長の顔写真が掲載されています。就任のご挨拶。先の国見町長選挙でたくさんの方々のご支援をいただき、国見町長に就任しました。今後4年間、私たちが生まれながらに持っている幸せになる権利を実現するため、皆さんの心をしっかりと受け止め、命を大切に 誰もが幸せに暮らせる国見町を作ってまいります。そのために6つの目標を設けました。誰もが健やかに暮らせる町、私たちにとって大切な健康、一人一人の健康維持と公立藤田総合病院を核とした医療との両立連携を強化します。また障害があっても生活の質を高めるサポートを充実します。安全安心な優しい町、道路水路などの改修、新型感染症対策、一人暮らしや障害のある方、家庭内暴力やいじめにあっている方などの心配事を掘り起こし、きめ細やかに対応する仕組みを拡充します。未来へつながる町、新型感染症に対応した学習環境や保育環境の整備、いじめ・発達障害の子どもや生活困窮世帯の子どもたちへの対応など、子育て・人づくり施策を再構築します。地域資源を生かしきる町、交通・農産物・文化・人、国見町には先人から受け継いだ宝物がたくさんあります。これらの再確認と全国へ発信していくことで、農商工業の活性化を図ります。相互理解と共感の町、今後の町づくりは町民・町・議会による自由な直接対話による相互理解と共感が大事になります。時間を要しますが、それぞれが納得した上で方向性を決定する仕組みを作ります。町として持続する町、人口減少、農商工業の活性、空き家や鳥獣被害の増加など課題はありますが、町の宝物を核に、広い視野と柔軟な思考で合併せず自立する町として次世代へつなぎます。これまでの良いところは受け継ぎつつも、前例にこだわらない攻めの施策を展開していくこととしますが、皆さんの共感をいただかないと実現できないことでもあります。皆さんと一緒に笑い、喜び、時には泣き、悲しむ、心が通じ合う行政運営を目指し、今よりももっと幸せな国見町を作りたいと思っています。これからの4年間、皆さんのご理解とご協力をお願いします。国見町長、引地誠。引地調整は6つの目標を中心に、命を大切に誰もが幸せに暮らせる町、6つの目標に関連した健康相談、道路工事、子どもたちの稲刈り体験の様子などの写真が6枚掲載されています。令和2年11月8日執行、国見町長選挙、国見町議会議員補欠選挙の結果、任期満了に伴う国見町長選挙及び国見町議会議員補欠選挙は11月3日告示、8日投開票で執行されました。開票は午後7時から関越大文化センターで行われ、当選人が決定しました。12年ぶりとなった町長選挙には4人が立候補して、町民の関心も高かったものの、投票率は過去最低となる 73.18% にとどまりました。投票所別の投票率では、大江田投票所が 78.57% で最も高く、次いで森江の投票所が 78.09% でした。町議会議員補欠選挙、欠員4名の投票率は 73.14% でした。任期は11月8日から令和5年6月18日までです。投票結果及び候補者別の得票数などについては次の通りです。町長選挙投票結果、投票区、当日有権者、投票者数、投票率パーセントの順に読みます。藤田 4,283 人、 3071人、71.70%、小坂957人、663人、69.28%、森江の1214人、948人、78.09%、大木戸854人、641人、75.06%、大江田462人、363人、78.57%、計当日有権者7770人、投票者数5686人、投票率 73.18%、 前回平成20年当日有権者8739人、投票者数6923人、投票率 79.22%。 町長選挙開票結果、候補者名、得票数の順に読みます。当選、引地誠2398、松浦和子1719、佐藤隆1478、高橋翔40。投票総数5686票、有効投票5635票、無効投票51。町議会議員補欠選挙投票結果、投票区当日有権者、投票者数、投票率、パーセントの順に読みます。藤田4283人、3070人、 71.68%、 小坂957人、663人、 69.28%、 森江の1214人、948人、 78.09%、 大木戸854人、639人、74.82%、 大江田462人、363人、 78.57%、 計当日有権者7770人、投票者数5683人、投票率 73.14%。 前回平成24年当日有権者8416人、投票者数4283人、投票率 50.89%。 平成24年は町長選挙が無投票となり、町議会議員補欠選挙のみ行われました。町議会議員補欠選挙開票結果、候補者名、得票数の順に読みます。当選、山崎健吉1576、当選、宍戸武1242、当選、樺倉隆1154、当選、山木喜次郎852、斉藤茂442。投票総数5683票、有効投票5266票、無効投票417。選挙結果終わり。任期満了を迎えた太田久雄町長の退任式が11月26日に行われ、職員や支持者らが労をねぎらいながら太田町長を見送りました。支持者らの見送りを受ける太田町長の様子の写真が掲載されています。人事、11月26日付で佐藤博俊副町長が退任しました。佐藤副町長は平成25年4月1日に就任して以来、7年8ヶ月にわたり町政を支えてきました。佐藤副町長の顔写真が掲載されています。
明日へ、ビッグツリーイルミネーション。国見の冬の風物詩、優しい光が街を包み込む。 イルミネーションの点灯が11月23日からスタートし、町内の公共施設や事業所、民家など約250カ所が電飾で彩られています。イルミネーション点灯式は23日に道の駅国見厚賀の里で行われ、点灯スイッチを押すと一斉に色鮮やかな光が道の駅を彩り、来場者から歓声が上がりました。点灯期間は来年1月5日までです。夜空に浮かぶ大きなツリー、厚賀山ビッグツリー。点灯式12月20日日曜午後4時30分道の駅国見厚賀の里。点灯花火打ち上げ午後5時。点灯期間12月20日から1月5日。鮮やかに彩るイルミネーションを楽しむ親子連れなど、写真が4枚掲載されています。
令和2年度国見町表彰式、永年の功績をたたえて。令和2年度国見町表彰式が11月12日関越大文化センターで行われました。表彰式では太田久雄国見町長が、受賞される皆様の永年にわたるご尽力に心から敬意を表するとともに、これらの活動を支えてこられたご家族やご関係の皆様にも感謝申し上げます。今後もそれぞれの分野において町の復興とさらなる進展にご支援をお願いしますと式辞を述べ、受賞者を表彰しました。来賓祝辞の後、受賞者を代表して熊坂初夫さんが、この感激を忘れることなく、町の災害からの復興と限りない発展のため力を尽くしてまいりますと謝辞を述べました。町表彰式は昭和42年以来、町の発展に貢献され顕著な功績があった方々を称えるために毎年行われています。国見町表彰条例に基づき、表彰審査会で審議した結果、今年は11個人、1団体が表彰されました。表彰式に出席された皆さんの集合写真と、功労表彰を受ける皆さんの様子の写真、特別功労表彰を受ける山木さんの様子の写真が掲載されています。晴れの受賞者、特別功労表彰、山木幸子さん、保健衛生。平成4年4月から現在まで29年の長きにわたり、町健康推進員として保健事業の普及・推進に貢献されました。また、平成18年4月から8年間にわたり、町健康推進員協議会会長として尽力されたほか、町国民健康保険運営協議会委員や町介護保険運営協議会委員も務められ、平成18年11月に町功労表彰、本年2月に日本公衆衛生協会長公衆衛生事業功労表彰を受賞。熊坂初夫さん、交通安全。平成18年4月から現在まで15年の長きにわたり、町交通対策協議会委員として交通安全の推進に貢献されました。また、農業改良推進員として農業振興に尽力され、平成4年11月に町功労表彰を受賞。功労表彰、佐藤博さん、消防防災。平成3年4月から現在まで30年の長きにわたり、町消防団第2分団第1部団員、現在は部長として地域消防防災活動に尽力。松浦雄一さん、消防防災。平成3年4月から現在まで30年の長きにわたり、町消防団第2分団第1部団員、現在は副部長として地域消防防災活動に尽力。菊池新七さん、生活環境。平成18年4月から現在まで15年の長きにわたり、町生活環境推進員として平成31年4月からは 町生活環境推進委員協議会副会長として地域福祉の向上に尽力。山城紀美さん、保健衛生。平成18年4月から現在まで15年の長きにわたり町健康推進委員として、令和2年4月からは町健康推進委員協議会役員として地域福祉の向上に尽力。赤井畑直明さん、保健衛生。平成17年5月から現在まで15年の長きにわたり町国民健康保険運営協議会委員として地域福祉の向上に尽力。石川博俊さん、教育振興。平成21年10月から令和2年9月まで11年の長きにわたり町教育委員会委員として教育振興に貢献。また少年補導員、町交通安全協会部会員として子どもたちの健全育成に尽力。八島真一さん、文化振興。平成14年4月から平成29年3月、平成30年3月から令和2年2月まで17年の長きにわたり町文化財保護審議会委員として文化財保護に貢献。全校表彰、国見ライオンズクラブ、寄付。道の駅国見厚岸の里にドッグラン施設を寄贈し、設置含む、町の発展と振興に寄与。岡崎武さん、寄付。町の発展と振興を願い、町に寄付を行い、町政進展に貢献。伊藤孝道さん、献血。献血の重要性を深く認識され、積極的に献血事業に協力し、現在100回以上の実績。全校表彰を受ける皆さんの様子の写真と、謝辞を述べる熊坂さんの様子の写真が掲載されています。特別功労表彰。町の振興に特別な功労や、特に功績が顕著な方などを表彰するものです。功労表彰。町政の発展向上などに寄与し、功績が顕著であった方や、多額の金品などを町に寄付した方などを表彰するものです。全校表彰。多年にわたり、奉仕活動や社会教育活動などで住みよい町づくりに貢献し、他の模範となる方、町に寄付をした方などを表彰するものです。
優勝の栄冠は藤田 A チーム。第44回国見町駅伝競争大会。第44回国見町駅伝競争大会が11月1日、秋晴れの空の下で開かれました。今年は県北中女子バレー部など、昨年より3チーム多い14チームが参加。和の台運動公園総合運動場を中継所とした6区間 12.4km をタスキでつなぎました。選手の皆さんは沿道から送られる声援に応えながら力走し、見事全チームが完走。結果は藤田 A チームが優勝に輝き、大木戸地区スポーツ振興会が準優勝するなど、白熱した大会となりました。総合優勝藤田 A 44分47秒、準優勝大木戸地区スポーツ振興会49分05秒、第3位藤田 B 49分21秒、区間賞第1区菅野達郎伊達消防陸上部、第2区坂井徹藤田 A、 第3区勝山智弘、藤田 A、 第4区田口光一佐川急便福島 A、 第5区宇野沢和樹藤田 A、 第6区山崎達也藤田 A、 ニアピン賞藤田 A。 颯爽とスタートを切る第1区の選手たち、県北中女子バレー部も仲間と共にたすきをつなぎました。のキャプションのもとに、 国見町駅伝競争大会の様子の写真が2枚掲載されています。思いを込めてたすきをつなぐ第32回福島駅伝国見町は総合47位第32回市町村対抗福島県縦断駅伝競争大会が11月15日スタートの広瀬海星山陸上競技場からゴールの福島県庁までの9区間 50.2km で繰り広げられました。今大会は新型コロナウイルス感染症対策として大会規模を縮小して行われ県内市町村から50チームが出場し、福島路を駆け抜けました。国見町チームは、町の誇りを胸に全力でたすきをつなぎ、3時間10分25秒で総合47位、町の部23位の成績を収めました。応援ありがとうございましたのキャプションのもとに、選手と関係者の方々の集合写真と、福島駅伝の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、古川楓選手にたすきをつなぐ宇野沢和樹選手、第3中継所。写真2、ゴールを目前に力を振り絞る第9区の斉藤春樹選手。写真終わり。
川内地区の伝統野菜。国見の秋の味覚といえば、米や柿、リンゴなどが有名ですが、これだけではありません。秋から冬にかけて収穫される川内野菜を皆さんご存知ですか？阿武隈川沿いの川内地区は、栄養豊富な柔らかい砂地の土壌と、生産者の愛情によって、美味しい長ごぼう、長人参、里芋、長芋が育ちます。写真一本一本丁寧に大切に育てた長ごぼうを収穫する鈴木浩二さん、恵子さん夫婦。長くまっすぐ伸びたごぼうは、自然の恵みが凝縮されたおいしいごぼうの証。説明。1ページ台に掲載された鈴木さんご夫婦のごぼう収穫の様子の写真です。写真終わり。川内野菜を3世代で栽培。写真が4枚掲載されています。写真1、3世代で農業を営む鈴木さん一家。鈴木秀夫さん、勝也さん、由美さん、貞子さん、吉さん、秀幸さん。写真2、家族総出で里芋を収穫。写真3、自然の恵みをたっぷり吸収して育った里芋。写真4、道の駅国見に出荷する勝也さん。おいしい川内野菜をぜひ皆さんに食べてもらいたいです。と笑顔で話してくれました。写真終わり。町の南東部に位置する川内地区は、阿武隈川と滝川が合流する場所にあります。この地区では栄養豊富で柔らかい土壌のため、おいしいごぼうや人参、里芋、長芋などの根菜類が育ちます。川内野菜と呼ばれ、町の特産品の一つです。ごぼうは大地の恵みで長さが1メートル以上になることも。そんな長ごぼうを収穫中の鈴木浩二さん、恵子さん夫婦の畑を訪れました。ごぼうの収穫期を迎えた畑では、夫婦で丹精込めて育てたごぼうを掘り起こしていました。地中で長く育ったごぼうは、一度近くを機械で掘ってから、専用の道具を使った手作業で、一本一本丁寧に収穫していきます。川内のごぼうは長いだけじゃない。香りが良くて野菜本来の甘みがあり、繊維も柔らかくて食べやすいと評判。食べたいと待ってくれる人がいるから頑張って作り続けています。掘りたてのごぼうの方が香りが良く味もいいから、収穫は出荷の直前にしています。と自慢のごぼうについて話す浩二さん。地場野菜の美味しさを広めるために、町のイベントや
国見小学校の子どもたちなどに川内野菜を使った郷土料理を振る舞っている恵子さんは、子どもたちに郷土の味を覚えていてもらいたいとの思いで仲間と共に活動しています。自分たちの料理を食べた人からの「おいしい」は魔法の言葉で、私自身も元気をもらっていますと活動の思いを教えてくれました。この時期に食卓に出てくる料理といえば芋煮ですが、その主役は何といっても里芋。3世代で里芋を栽培している鈴木さん家族が、息の合ったチームプレイで収穫作業をしているところを訪ねました。里芋は9月から12月まで収穫するそうで、おいしいものを消費者に届けたいとの思いで、家族総出で収穫や出荷作業にあたります。昔からここは土が良いので、栄養がたっぷりでうまみの詰まった根菜類が取れ、ここの野菜を食べているおかげか、川内の人はみんな長生き、と話す秀夫さん。また貞子さんは、道の駅や JA の直売所に出荷していますが、名前を見て何回も買ってくれる人がいるのは励みになります。味がしっかりしているので、里芋だけでも煮物が美味しく作れます。家族からは大好評の一品ですと笑顔で教えてくれました。うちではメインが桃のため、夏場は桃の収穫で手一杯になりますが、祖父と祖母がその期間も畑の手入れなどをしてくれるからこそ、今の広さを作付けできています。これからもできる限り伝統ある川内野菜を家族みんなで協力しながら作っていきたいですと、祖父や父の思いを受け継いでいる勝也さんは意気込みを話してくれました。取材に畑を訪れると、土のいい香りがする新鮮な野菜と、消費者へおいしいものを届けたいという思いを持った農家さんたちに出会いました。皆さんもここでしか食べられない豊かな食を、作り手に思いを馳せながら食べて、おうち時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。収穫されたごぼう、里芋、芋煮などの写真が掲載されています。川内野菜は道の駅国見で販売中。道の駅国見厚賀の里、電話 585-2132、 国見市場で川内野菜のほか、新鮮な地元の農産物などを販売しています。道の駅国見の入り口付近を捉えた写真と、棚に並べられた地元野菜の写真が掲載されています。
町人事行政の運営等の状況。町の人事行政運営等を町民の皆さんに理解していただくため、国見町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員数や給与、服務などの状況について公表します。1、職員数及び任免の状況。部門別職員数の状況。各年4月1日現在。部門ごとに令和2年度、令和元年度の職員数を順に読みます。一般行政部門、議会、令和2年度2人、令和元年度3人。総務、令和2年度20人、令和元年度19人。企画、令和2年度11人、令和元年度11人。税務、令和2年度9人、令和元年度9人。民政、令和2年度15人、令和元年度14人。衛生、令和2年度9人、令和元年度9人。農林、令和2年度10人、令和元年度9人。商工、令和2年度6人、令和元年度6人。土木、令和2年度7人、令和元年度7人。商計、令和2年度89人、令和元年度87人。特別行政部門、教育、令和2年度19人、令和元年度19人。公営企業会計、水道、下水道、その他、 令和2年度11人、令和元年度11人。合計、令和2年度119人、令和元年度117人。特別職3人は含まれていません。一般行政職の級別職員数の状況、令和2年4月1日現在、一般行政職1級から6級までの標準的な職務内容、職員数、構成比を順に読みます。1級、主事、3人、3.4%。2級、主任主事、16人、18.0%。3級、主査、24人、27.0%。4級、課長補佐、主任主査、31人、34.8%。5級、課長等、8人、9.0%。6級、参事、7人、7.8%。合計、89人、100.0%。少数点以下の処理の都合上、合計が 100% にならない場合があります。採用及び退職の状況。令和2年4月1日付採用者数7人。令和元年度退職者数6人。増減1人増。2、職員の給与の状況。人件費の状況。令和元年度普通会計決算。住民基本台帳人口。令和2年3月31日現在。8932人。歳出額 A 60億4023万4000円。人件費 B 11億1678万5000円。人件費率 A 分の B 16.59%。人件費には特別職に支給される報酬なども含んでいます。職員給与の状況。令和元年度普通会計決算。職員数 A 107人。給与費。給料3億8800万3000円。職員手当8373万2000円。期末勤勉手当1億6270万2000円。計 B 6億3443万7000円。一人当たりの給与額 A 分の B 592万9000円。職員手当には退職手当、退職手当負担金、および児童手当は含みません。職員の平均給料月額および平均年齢、令和2年4月1日現在、一般行政職平均給料月額31万4727円。平均年齢 40.1 歳。職員の初任給の状況。令和2年4月1日現在、一般行政職大学卒19万3100円、高校卒15万8400円。特別職の報酬等の状況。給料報酬月額、町長76万1000円、副町長60万8000円、教育長57万円、議長33万8000円、副議長25万4000円、議員22万8000円。期末手当、三役、6月期 1.475 月分、12月期 1.475 月分、合計2.95 月分。議員、6月期 1.475 月分、12月期 1.475 月分、合計 2.95 月分。主な手当の種類とその内容。期末勤勉手当、一般職。期末手当、6月期 1.275 月分、12月期 1.225 月分。勤勉手当、6月期 0.925 月分、12月期 0.925 月分。職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり。時間外勤務手当、 職員1人当たり平均支給年額579,215円、令和元年度決算額。扶養手当、配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円。扶養親族のうち16歳から22歳までの子1人5,000円加算。住居手当、借家借間28,000円上限。通勤手当、交通機関など利用者64,000円までは全額。64,000円を超えた場合、その超えた額の2分の1の額を64,000円に加えた額。自動車等を使用者、通勤距離に応じて2,600円から59,900円。特殊勤務手当、令和元年度、職員全体に占める手当支給者の割合 38.1%。支給対象職員1人当たり平均支給年額17,040円。代表的な手当の支給者、税務職員など。管理職手当、職制上の段階により59,000円から61,400円、課長以上。3. 職員の勤務条件の状況。勤務時間、1週間の正規の勤務時間38時間45分、1日の正規の勤務時間7時間45分、開始時刻午前8時30分、終了時刻午後5時15分。休暇制度、休暇の種類、付与日数を順に読みます。年次有給休暇、年ごとに20日間付与され、20日を超えない範囲内の残日数は翌年度に繰り越し可能。令和元年平均取得日数 5.1 日。特別休暇、主なもの。産前産後休暇、産前8週、産後8週。配偶者の出産休暇、3日以内。育児時間休暇、1日2回各45分以内。この看護休暇、7日以内。子が2人以上の場合は10日以内。結婚休暇、7日以内。忌引休暇、続き柄により1日から10日以内。夏季休暇、6月から10月の間に5日以内。短期介護休暇、5日以内。要介護者が2人以上の場合は10日以内。ボランティア休暇、5日以内。育児休業の取得状況。令和元年度、育児休業の取得期間、男性1年以内0件、1年から2年以内0件、2年から3年以内0件。女性1年以内4件、1年から2年以内1件、2年から3年以内0件。4. 職員の分限処分と懲戒処分の状況。令和元年度、分限処分なし、懲戒処分1件。5. 職員の服務の状況。令和元年度、服務義務違反、承認件数0件。営利企業等従事許可、承認件数0件。6. 職員の研修と勤務評定の状況。令和元年度、職員の研修の状況。区分、内容、受講者数を読みます。派遣研修、福島自治研修センター。内容、階層別研修、一般職員、20人。専門研修、3人。町内研修、内容、接遇研修、15人。新規採用職員研修、7人。メンタルヘルス研修、25人。職員の勤務評定の状況。6月期及び12月期の勤勉手当について勤務評定を実施し、その評定を反映させて支給しています。7. 職員の福祉と利益の保護の状況。令和元年度、健康診断等の受診状況。定期健康診断86件、人間ドック28件。 公務災害と通勤災害の発生件数。公務災害2件、通勤災害0件。8、公平委員会の業務の状況。令和元年度。勤務条件に関する措置の要求の状況、0件。不利益処分に関する不服申し立ての状況、0件。人事行政相談の状況、0件。お問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。
シリーズ、床ずれ予防その4。公立藤田総合病院褥瘡対策委員会。今月のテーマ、しっかり食べて床ずれ予防、タンパク質編。公立藤田総合病院栄養管理室管理栄養士寺島小杖。床ずれと栄養。床ずれは圧迫とずれによって起こります。圧迫されることで血流が悪くなり、血液から十分な栄養がいかなくなり、床ずれが発生してしまいます。常にバランスの良い食事をとり、皮膚に栄養を与え、丈夫にしておくことが必要です。最近食欲が湧かない、体重が減ってきたというあなた。ご飯と漬物、菓子パン、カップラーメンといった簡単な食事で済ませているあなた。数時間の圧迫で床ずれになってしまうかもしれません。そこで今月は、皮膚に必要な栄養素の一つ、タンパク質について説明していきます。タンパク質とは、三大栄養素の一つで、筋肉をはじめ、内臓、皮膚、爪、髪の毛、血液など、体の様々な部分を作るために必要な栄養素です。床ずれが発生した際は、傷の修復に使われます。タンパク質って何に入ってるの？タンパク質はほとんどの食材に含まれています。その中でも質の良いタンパク質と質の悪いタンパク質があり、良いタンパク質は肉類、魚介類、牛乳、乳製品、卵類、大豆製品に含まれ、体の中で効率よく使われます。高齢になると質の良いタンパク質を敬遠しがちになるため、積極的に摂りましょう。質の良いタンパク質、肉類や魚介類、牛乳、乳製品、卵類や大豆製品、質の悪いタンパク質、米や小麦粉などの穀類、野菜類。質の良いタンパク質と質の悪いタンパク質、それぞれの食品のイラストが掲載されています。図、説明。タンパク質の取り方がイラストとともに流れ図が示されています。番号をつけて順に読みます。1、どれくらい取ったらいいの？65歳以上男性 60g、女性 50g。日本人の食事摂取基準2020より参照。2、1回の食事に1つ選びましょう。肉、魚、手のひらサイズ、片手、卵1個、納豆1パック、牛乳 200ml。 3、次のような食事をしている方は質の良いタンパク質をプラスしましょう。ご飯と漬物、納豆をプラス、クリームパン、牛乳をプラス。せっかく取ったタンパク質をエネルギーとして使われないよう、ご飯やパンなど主食もしっかりと食べましょう。図終わり。次回はレトルト食品を使用して簡単にタンパク質が取れるレシピを紹介します。食の伝承講演会、野崎料理長が話す家庭料理の素晴らしさ。国見町応援大使の野崎博光さん、分け徳山総料理長による食の伝承講演会、 野崎料理長が話す家庭料理の素晴らしさ&試食会が11月1日道の駅国見厚かしの里で行われました。講演会で野崎さんは、新鮮な野菜はどんな味付けよりも美味しく栄養価も高い、皆さんは畑から取ってきてすぐに食べることができる、都会の料理屋にはできないこと、時間が過ぎて香りが消えるとまずくなる、食材本来の香りは美味しい贅沢です、和食で大事なのは淡味、現代は化学調味料が多く使われているが、具沢山だと旨味が出るので出汁はいらない、今日試食してもらう筑前煮は水で煮ているだけで出汁は一切入れていない、新鮮なほど栄養価も高く甘みが出る、薄味でも美味しい料理が作れて減塩できる、地産地消ができる場所にいる皆さんだからできることで、料理屋は調味料を使いごまかしのテクニック、ぜひ皆さんも家庭料理に自信を持ってくださいと、長年の経験と科学的な理論を交えながら健康で美味しい家庭料理の大切さを話しました。講演後、素材を生かした出汁を使わない筑前煮などのレシピ紹介と試食があり、参加者からは、出汁を使っていないのに味がしっかりしていて美味しいとの声が聞かれました。講演会を聴講した参加者は、国見の家庭料理がいかに味わい豊かで贅沢な食であるかを再認識しました。野菜を手に取り説明する野崎さんの写真と、試食では出汁を使わない料理が大好評、フライパンでの米の炊き方を実演のキャプションのもとに、会場の様子の写真が2枚掲載されています。減塩対策を地域に発信、カゴメ減塩料理教室、町の健康推進員と食生活改善推進員を対象としたカゴメ減塩料理教室が9月30日、カゴメ野菜と生活管理栄養士ラボの安藤香織さんを講師に迎え、観月台文化センターで行われました。参加者は、安藤さんによる減塩に関するミニセミナーや、減塩料理の調理デモなどで減塩対策について学び、今後、減塩習慣定着のための取り組みを地域に発信します。地域全体で減塩習慣に取り組みますのキャプションのもとに、料理教室の様子の写真が掲載されています。